今宵は山大、今夜のゲストをご紹介いたしましょう。山口大学アドミッションセンター准教授でいらっしゃいます大沢浩一さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
もう先生、今日はお目にかかった時に思わず本当に若いと思ってしまいましたけれども。
あ、どうもありがとうございます。
若いですよね。年は皆さんにご紹介しても大丈夫？
大丈夫ですが、秘密じゃない。ぜひ僕が一体いくつに見えるかというのをお伺いしたいですね。
あ、私が、
はい、見た目、
いやもう正直いいですか、本当に正直に申し上げて、はい、20代の前半に見えます。
ありがとうございます。
言われるでしょう。 でも
そうですね、でもう一つエピソードがありまして、はい、僕大学の校内でお酒、日本酒を作っているんですけれども、長州学舎っていうオリジナルのブランドがあるんですが、
ありますね。
それをですね、はい、僕スーツを着て、ある日朝買いに行ったんですね。ちょっとお土産に買おうと思って、でそしたら年齢確認をしますと言われて、身分証を見せてくださいと言われまして、で僕はどう見ても20歳を超えてると思ってたんですけど、そこでびっくりして、で自分の職員証を出したらすごい平謝りされたっていう、そういう経験がありますが。
なるほど。ってことは20代よりもっと若く見えたってことじゃないですか。
そうですね。でもその話は誰も信じてもらえないので。
そうですか、はい、いやでもね、先生と思っていたので、だからもう私の頭の中にはある程度の年齢っていうのがインプットされてますよね、は
い、
それにしても若くてびっくりいたしましたが、実際には、
36でございます。
とてもとても見えません。これなんか声かけられません、校内で。
いえ、そんなことないですよ。
本当ですか、はい、もうなんだかお若い先生でびっくりしました。山大の中でも結構若い方ですよね。
そうですね、比較的若い方かと思います。
ですよね。そんな大沢先生に今夜はいろいろとお話を伺うんですけれども、アドミッションセンター、
はい、
こちらのお仕事っていうのは基本的にはどういうことをなさるんですか。
はい、そうですね、主なお仕事としては栄養入試という特別入試をやっておりまして、はい、そちらを主管するというところが大きな仕事になります。
そうです
か。あとは全額的にそのセンター試験ですとか、はい、あとはその他、一般的な入試に関するコンサルティングですとか、あるいは実施上の、もろもろといったところが仕事になりますね。
たくさんの学生たちを確保するためには重要なお仕事なさってるんですね、
はい、そうですね。あと対外的にはその高校に出向いてですね、大学のアピールをするとか入試の説明会をするといったところをやっております。
先生、高校生の前でそういうお話をされる時にもやっぱり、はい、一瞬なんか皆さん唖然となさるでしょうね。
それは見た目という意味でしょうか。そうですね、僕は特にお相手の方が高校生の場合はですね、スーツを着ないんですよ、
はい、
やっぱりネクタイをしてしまうとどうしても萎縮してしまうというところがありますので、なるべく襟がついてるもの、
はい、
そして長ズボンというのはそういう条件はあるんですけれども、なるべくこう同じ目線に立てるような、近いところから話ができるような工夫っていうのは、しています。
なるほど。先生はアドミッションセンターにこうね、ぜひっておっしゃった大学側の意図がなんとなくそこに見えるような気がしますね。いい選択だと思います。
ありがとうございます。
ということで今夜はそんなお話と、それからご専門、これ教育心理学、は
い、そうですね、
はい、こちらの方もぜひゆっくりお話を伺えたらと思っております、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今宵は山大、今夜は山口大学アドミッションセンターからお越しいただきました大沢浩一准教授です。先ほどか若いってあんまり言い過ぎるのもね
いやいや、ありがとうございます。パワーをいただきました。
そうですか。でそんな先生が今一生懸命携わっていらっしゃるこのアドミッションセンターでのお仕事、
はい、
先ほどね、推薦の話だったりとか、それからこれから一般の入試始まりますけれども、はい、その学生の確保だったりとかって、いろんな種類っていうかお仕事のなんていうんですかね、内容というのがあるんですね。
そうですね、アドミッションセンターとして、やはり学生さんを集めるというのが大きな問題、そして入試を、滞りなく事故なく遂行するといったところになりますね、
まずじゃあちょっと少しずつ詳しくお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、最後におっしゃった最初にね、ご挨拶の時に高校を回るとおっしゃいましたけれども、
はい
はい、これの目的っていうのは、多分、学生の確保だと思うんですけれども。
そうですね、基本的には高校さんの方から依頼を受けまして、大学全体の説明をしてほしい、例えば学部の案内であるとか、入試制度であるとか、それは高校さんによってですね、要求の内容は違ってくるんですけれども、主にそうした依頼を受けて、県内外ですね、高校さんの方に出向いて、私の場合は1時間程度ですかね、お時間をいただいて、ご説明をするといったところが多いです。
山口大学総合大学ですから、はい、いろいろな分野がありますので、はい、先生もそれをでもしっかりと熟知していないとなかなかこうお話できないでしょうし、質問された時答えるのも大変ですよね。
そうですね。ただ私自身もその他の学部の、まあ、詳しいところまでは存じ上げませんので、まずは大学案内に書かれていることを私自身がよく咀嚼をしているといったところを前提にして、あとはいかにこう面白おかしくですね、学生さんやっぱり高校生なので、やっぱり学問はまだまだ、触れたことがない方ばかりですから、まあ、基本的にそれぞれの学部でどういうことを学ぶことができるのか、何をやっているのか、それを分かりやすくお伝えするといったところを心がけております。
なるほど。まあでもさまざま学生って言っても高校生って言ってもいろいろな高校もありますしね、はい、でやはり前に皆さんの前に立たれた時に雰囲気ってその都度違いますよね。
そうですね、高校さんのカラーといったものはよく出てくると思います。
その都度やはり話し方を変えたり内容を変えてみたりっていうことをなさるんですか。
そうですね、学生さんが例えばちょっとつまらなそうにしてみたら、面白い大学の、まあ、数字に絡めたネタを披露するとかですね、で食いついてる時にはちょっとその学部のお話をちょっと長くするとか、まあ、あるいは事前に高校の先生方からこの学部に興味のある方が多いので、ちょっと詳しく話をお願いしますといった依頼があった場合には、まあ、そのちょっと長めに時間を取るとかいったところで、まあ、臨機応変な対応はしているつもりです。
素晴らしいですね。そして推薦入試、
はい、
このあたりのお仕事ってのはどういうことになるんですか。
はい、基本的にですね、学内の推薦入試あるいは一般入試の前期日程後期日程につきましては、各学部の方でですね主に実施をするという試験になりますので、私の方はですねアドミッションセンターあるいは入試、まあ、事務局の入試課というのがあるんですけれども、そちらの方は裏方に回って、はい、まあ、何か万が一事故があった時に、まあ、その対応をする、例えば保護者の方にお伝えご連絡をするとか、警察と連絡を取るとか、まあ、そういうことはもちろんあってはいけないんですけれども、万が一、まあ、危機管理ですね、そういったお仕事が主なところになってきます。
なるほどね。じゃあもういろんな内容でお仕事なさってるわけですが、まあ、それと併用してご自身の専門分野でも、
はい、
学生たちに授業なさってるわけですよね。
そうですね。ただ私の場合はその先ほど申し上げましたように高校周りのお仕事結構ありますので、はい、なかなかですね半期15回の授業をきっちりやるというのがちょっと難しいので、
はい、
まあかなり教育の義務というのは減らしてもらっているんですけれども、僕は1年生の学生の方が、まあ、受講をする共通教養、共通教育という科目があるんですけれども、そこで心理学の授業を担当しています。
なるほどね。まあ、また心理学の話はこの後ゆっくりお話を伺いたいと思うんですけれども、もう間もなく1月入りますといよいよもうね試験が始まって、
はい、
たくさんの学生たちがやってくるんですけれども、
そうですね、
どうでしょう、今のこう目指している学生さんたちに今のこの段階で先生から何かこうアドバイスするとすれば、どういうアドバイスをなさいますか。
はい、そうですね、まあ、これから受験シーズンを迎える学生さんは主に山口大学の場合だと推薦入試に、まあ、センター入試を必要とする推薦と、あとは一般入試ということになります。そうしますと共通の目標としては、まあ、いかにセンター試験をですね、まあ、そつなくこなすと、まあ、そこの辺が一番の課題になってくると思います。
一番難しいですね。
で私自身学生の頃センター試験、はい、僕は共通一次の世代ではなくてちゃんとセンター試験の世代なんですけれども、あ、すみません、一応若さをアピールしてみました。センター試験はですねやっぱり健康が第一番です。第一です。もう何年もかかって準備をしてきたんですけれども、試験の当日に風邪をひいてしまった、体調を崩して、まあ、実力を出すことができない、まあ、これが一番悲しいことになりますので、ぜひですね12月に入った今、まあ、風邪ですとかインフルエンザ等々と体調管理だけは気をつけて、まあ、ぜひ万全の体制でですね、まあ、当日試験当日を迎えていただきたいと思います。
そうですね、万が一本番の日になって例えば試験中でも何か少しその学生にとってアクシデントが起きた時、
はい、
この場合には我慢しないでそれこそミッションセンターのさまざまな方々に相談をすればなんとかなるかもしれないということはありますかね。
そうですね、体調不良等があった場合は我慢をしないで、試験監督の先生ですとかにすぐにですね手を挙げて知らせていただければ、必要な措置できる限りのことはさせていただけると思いますので、遠慮しないで、まあ、我慢をしないでということですね。
そうですね、
結局我慢をすることによって他の受験生の方の迷惑になるということもありますので、
うんうん、はい、そうですね、はい、もうぜひそのあたりはね受験生に気をつけていただきたいですよね。
そうですね、
まあ、それにしても学校回ってらっしゃるから、逆に学校に入って大学に入ってきた学生の中で先生来ましたねなんて声かけられることってないですか。
そうですね、ちょっとこの辺は言って 良くない話もあるのですが、確かに以前お会いした学生さんが、はい、たまたま僕の授業を取っていてと言ったことはあります。
ですよね。
それ以上のことはちょっと、はい、どういう経緯かというところではちょっと申し上げることはでき
ない、ね。それはここではない人で、後で後ほどこの番組収録後に伺いたいと思います。じゃあここで一曲音楽をおかけしたいんですが、今回お持ちいただいた曲、これもね意外だったんですね。こう2曲なんですけれども、どちらも先生絶対にジャストな曲じゃないですもんね。多分
そうですか。
ご両親というか親世代の曲ですよね。
なるほど。
じゃあまずちょっとかけてから1曲目をじゃあご紹介いただけますか。
はい、オリビア・ニュートン・ジョン、こちらのジョン・デンバーのカバーのバージョンになりますけれども、 Take Me Home Country Road。
今宵は山大、今夜は山口大学アドミッションセンター准教授の大沢浩一先生にお越しをいただいておりますけれども、今曲ね、はい、先生これは意外でしたよ。
そうですか、
どこでの出会いなんですか。
出会いはずいぶん前で、僕も覚えてはいないくらいなんですけれども、なかなかですね、私もなんて言うんでしょうか、後ろ向きな面がありまして、はい、教習の念に取られるとかですね、ちょっと田舎に帰りたいとかいろんなことを思ったりして、やっぱり帰る場所って僕いろいろ持ってるんですよ、それは場所であったり、人であったりいろいろなケースがあると思うんですけれども、ふとやっぱり気分が落ち着かないとか、ちょっとしんみりしてしまった時なんかにこの曲を聴くとですね、ちょっと癒されるというか、そしてそれを聴いた後にまたちょっと頑張ろうかなっていう、そういう元気をくれる曲ですね。
そうなんですね。でも本当に年齢的にはとても意外な選曲でした。さて先ほどね、話の中で、はい、これ以上はちょっと言えないっていう話がありましたけれども、新たなね学生さんがこういらっしゃった時にね、先生見ましたよ前に伺ってあれ別に、なんかさっきお話伺ったんですけども、言っていけない話でも全然全く何もないんですけど、
そう
ですね、いろいろとあるとね、
いろんなケースがあります。
はい、ということで、内緒という話だったんですけれどもね、はい、ところで先ほどのその試験の話ですけれども、大変ですよね。私も山口大学さんと縁があるので、例えば職員の皆さんとか先生方、もう試験の前になったら準備が大変。
そうですね。
ね、
まさにこう試験っていうのはこう、なんて言うんでしょうね、衛生要因みたいなもので、はい、こう当たり前、ちゃんとできて当たり前、ミスが1個あったらどんどん減点されて、もうクレームがたくさん来る。でこう場合によっては新聞なんかにも載ってしまうということになりますので、すごい気を使う仕事ではありますね。
だからもう大勢の職員さん先生方がもう総出ですものね。
はい、その通りですね。
でも学生も試験まで一生懸命でしょ、そうすると終わっちゃった時になんとなくこう解放感と、はい、なんかもう必死になってる分だけ、忘れ物と か、そういうものってあります。
そうですね、レアなケースではあるんですけれども、お昼に食べた弁当箱を忘れてしまったりとか、
もう安心したんだ。
あとは、ちょっとこれはあり得るのかなっていう話なんですけれども、受験票を忘れて帰ってしまうとかですね、一番大事なものなのに、
どうしよう発表
本当にこう試験が終わって安心されてね、ほっとしたんでしょうね、気が抜けてつい忘れてしまう。あとは防寒具ですとか、そういったものもありますので、ぜひですね、受験生の方もふと帰る前に一瞬でいいので、教室を見回してもらってですね、忘れ物がないかぜひ確認してお帰りいただきたいですね。
我に戻って、ね、しっかりね帰っていただきたいと思いますね。これからなんで、このアドバイスを聞いてですね、全力で取り組んでいただきたいですね。
そうですね、そう期待してます。
さあそしてここからは先生のご専門の話をちょっと伺っていきたいんですね、
はい、
でもなんかやっぱりお話ししていると、ああ心理学間違いないなって、これどういうことなのか、私なんかもこう印象の中にあるその心理学者の方々の雰囲気とやっぱり同じだなって感じを受けてるんですけども。
そうでしょうか。それは見た目ということですか。話し方というか、
お話し方とか雰囲気ですかね。
なるほど。
ラジオなんて見えないのでね、皆さん、でもなんか本当に、ああまさに心理学なんだなっていうのをこう印象として持ってるんですけども。
ああそうですか、ありがとうございます。ちなみに見た目は僕は今丸い眼鏡をかけてます。
あ、そうなんですよ。どうでもいいですね。すごくなんていうの、レトロというかね、学者タイプの眼鏡をこうかけてらっしゃる。昔の学者さんとか文学者の方々がかけてらっしゃるような眼鏡ですよねさあそして心理学の中にもいろいろあるかと思いますけれども、はい、先生ご専門は。
はい、心理学の中の教育心理学と呼ばれる分野ですね。主に教育に関係する、人間の心の動きですとか、いったものを科学的に研究しましょうというものですね。
なるほど、私たち心理学というとなんとなくこうカウンセリングっていう印象が強いんですけれども、
そうですね、一般の方が持っている心理学のイメージはまさにカウンセリング、医療の現場で、人の相談に乗って助けてあげようという、そういう印象が強いかと思います。
それとはまた 違う。
はい、全く違います。
そうなんですか。じゃあちょっと大まかにどういう部分、どういうことをなさってるというか研究されてるんでしょう。
はい、そうですね。まず先ほどのお話で、カウンセリングとそうでないものがあるっていうお話したんですけれども、心理学の中にも基礎研究、応用研究というのがあります、で先ほどのカウンセリングというのは応用研究の方に分類されるものなんですけれども、僕がやってるのは基礎研究といって、どちらかというと、実験とか、調査あるいは統計学のようなものを使って、理論を突き詰めていくような、そちらの方に重点を置いている、心理学といったところになります。
なるほど。
で教育心理学っていうのは実は応用分野なんですよ、教育に応用するための心理学なので、応用なんですけれども、その中で僕がやっているのは、心理統計学という、数学というか統計学に近いことをやっています。で統計学というのは心理学 の研究をする中で必要な、道具なんですけれども、それを、どういうふうに教育に応用していくのかといったところを、研究しているという感じですかね。
先生ごめんなさい、だんだん分かんなくなってきました、心理学っていうのを専攻しようと思ったら文系という印象がすごく強くて、でその文系で心理学を例えば取ったとして、教育心理学先生がやってらっしゃるのこと、これ先ほど数学をっておっしゃったんですよね、なんか数字っていうか それと心理っていうのがどんなふうに結びつくのか、非常に不思議な感じを、
おっしゃる通りだと思います。でそこがまさに高校生の皆さんが持ってらっしゃる心理学のイメージと、我々が大学でやっている学問としての心理学の大きな違いの一つではあります。
なるほど。
で心理学というのはあくまでも科学ですので、客観的にデータに基づいて、客観的な事実に基づいて物事を言わないといけない、そのための道具は感想ではないんですね。
なるほどね。
僕はこういうふうに思います、私はこういうふうに思います、ではなくて、数値として客観的に表されたものを持って確率的に人間の行動を予測する、そういう推測というプロセスが必要になってきます。そのため必ず心理学を専門とする方は統計学を勉強しなければいけませんので、
そういうことですね、
覚悟を決めてぜひ統計学を勉強していただきたいと思います。
ちょっとなんか心理学に興味持っている学生の中にハードルが少し上がったかもしれないんですけれども、
すみません。
でもその統計学もしっかりその心理においての統計学っていうのを応用する場合には非常に面白みがあるってことでしょうね。
そうですね。やはりそのあくまでも数学として統計学をやっているわけではなくて、人間の行動を予測するための、そのための方法として、統計学を使っているというふうに理解していただければいいと思います。
なるほど。さあこの後はですね、一曲聞いてまたお話を伺いたいと思うのですが、もう一曲準備されたのが、これこそ古いですよ。
はい、そうですね。いつからあるのかもわからないような曲かもしれません。
これかなりねレアだと思います、この方々の曲の中でも。じゃあ曲目をどうぞ。
はい、サイモン&ガーファンクル、スカボロフェア。
さて今日もいろんなお話を伺ったんですけれども、今の先生のご専門のお話、教育心理学の中で私資料をいただいて、一つ気になったっていうか、何でしょう、面接試験とか採点官は鬼なのか、それとも仏なのか、運で決まっちゃやってられないなんていうのをいただいてたんですけど、
やってられないんですよ。
どういうことなんですか。
はい、これですね、やっぱり採点をする方によって甘い辛いっていうのがあると思うんですね。
確かに。
例えば面接だったら女の子に甘くなっちゃう、これやってはいけないんですけど、逆に男の子に甘くなっちゃう、辛くなっちゃう、そういうことはやっぱりあってはいけないわけです。試験というのは公平な採点が求められます。で僕のやってる専門のテーマっていうのは、その試験官が持っている、主観的なバイアス、偏りを統計学的に採点の得点から取り除くっていうことをやってるんですよ。でそういうことができる、特別な統計学的な、テストモデルっていうんですけれども、そういう数学的なモデルなんですが、それを開発するといったことが僕の、主な研究テーマというわけでございます。
でこれが実際に現場で使われるようになれば、ずいぶん公平な採用になりますよね。
その通りですね。
そうですか、そんな研究をなさってるんですね。さあラストなんですけれども、先生ずいぶんおしゃれなご出身って、こんなこと言うのおかしいですけれど逗子出身、そして東京育ちと、そういう方々から山口を見て どうですか、住まれて。
はい、そうですね、僕育ったところは文京区といったところで、比較的23区の中でも穏やかで緑の多いところだったんですが、そういうところもあって山口県は非常に親しみがあるといったところはあります。でやはり緑が多くて、非常に都会で疲れた私の心を癒してもらってですね、感謝しております。
なんかいい言葉で褒められちゃいましたけれども、たまに都会、たまにこういう山口っていうのがいいバランスなんじゃないですか。
そうです ね、
これからも忙しい、特にこれから忙しいですけれども、先生、どうぞ体調にお気をつけになってですね、いい学生がたくさん来ることを祈っております。
はい、ありがとうございます。
今夜本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。